はい、しゃべりっぱ。
しゃべりっぱ。
終わんなかったね、29回じゃん。
30回。
おお、
30回。
30回目ってことね。キリがいい。
キリがいい。
イメージしてたやつに来ましたね。
来ましたね。
そういう意図があると、イメージに近づきやすいですよね。
ね。
うん、鼻くそほじくりながら家で眠ってて、あ、1億稼ぎてえなって言ってるやつは、そのままですよね。
まあわかるけど。
具体的なイメージはあってもやらないと。
ね。
そうだな。あ、ところで俺大事なことに気がついた。
お、はいはいはい。
いつもしゃべりっぱ2人でやってるじゃないですか。
ああ、
今日ゲストがいるって紹介してるんです。
ちゃんとしてる。
ちゃんとしてるんだよ。
ああ、座敷わらしぐらいの感じで、あの
誰あの人
めっちゃしゃべってるやん。
誰あの人で一回終わった
の。謎の一人がいるぞ。
ちょ、じゃあ一回切ってまた続きは、あいつ誰でしょうみたいにします。
面倒くせ
え。ここでご紹介しましょう。
荒、はいはい、
木、
はい、荒木です。
トシユッキーさんです。
トシユッキーさん。
ユッキー初めて。あ、
そう、ちっちゃい通入れるとこおかしくない。
俺もヒロユッキーなんで。
あ、本当だ。
あ、ヒロユッキー、トシユッキー。
面倒くせ
え。ヨシッキーですよね。
ヨシ。
長谷さんは
クダッシーみたいな。
あとなんか、うん、あのドロンジョとかいう、うん、ロシアっぽい、ロシアっぽい
みたいな。いたいたいた。はいはいはいはい。何でしたっけ、あれ。ドロッキーみたいな。
ドワルスキー。ドワルスキー。
めっちゃなんかかっこいいじゃん。
こういうことじゃないんですよ、話したい。
あ、違う。
また言われる。
あなたが踏み外した道じゃないですか、これ。
じゃあ自分で自己紹介します。
あ、自己紹介。
はい。めんどくさいね。
ひどい扱いが。
扱いというか
珍しいゲストなの。
そうそう、永谷さんは高屋さんつながり
で、うん、
一応知り合ったって感じですかね。
そうですね、
うん、でまあ石垣でパインとかぼちゃを作っているっていう感じかな、
うん、
独立3年目。
あ、3年目。
あ、もう3年になったんですね。
3年目ね。
あ、
うん、この前、この前誕生日が一応あの開業のあれなんで。
ああ、合わせたんですか、わざと。
忘れないじゃん、そうしたら。
なるほど。
忘れそうだからさ。いつでもよかったんだけど。別に嫌なの、いつでもいいじゃんね。
はいはい。
でも待ち構えてる自分も嫌じゃないですか。もうすぐ誕生日だから。
あ、
起業するぞみたいな。
ああ、あれ、
いや違う、だから後からあれかけるんだよ。
ああ、
その日にしなくて、出さなくても。
あ、なるほど。
この日からですって。
ああ、
その日からになるから。
あ、じゃあ待ち焦がれてやったわけじゃない。
ないないない。忘れないように一応。
あ、
開業したのいつみたいなね。
記憶はすぐ薄れていく、うん、もう年になりましたからね。
そうだね。
確かに。
はい、そんな、パインが、まあ、1.7 ヘクぐらい。
お
で、かぼちゃが6タンぐらいか
な。あ、
うん、
なんで 1.7 ヘクでかぼちゃタンでいったんですか。
0.6 ヘクって言ったから。どっちでもいいけど。
ヘクタ
ンで17タンと6タンやるやつ。そっちの方がいい。
17タンか、すごい面積ですね。
そうですね、このここが5タンぐらいなんですよ、ちょうど。
あー、うん、ここで5タンか。
そうなんですよ。
じゃああともう2、3箇所あるん
ですか。もうそうっす、2箇所あります。
1
タンのこと、うん、あと1点、あ、で11タンのこと、うん、あるかな。でもパイヤやっぱ面積ないと、あの基本4年回しなんですよ、
うん、あ、4年回し。
まあ、考え方としてはこれ品種にもよるんですけど、2年目、あ、1年目は取れない、2年目収穫で、品種によっては3年目も取るんですね。その株っていう、あの要するに側枝が出てくる
ん
ですね。こう切ると、実を取るとね。で、その側枝を1本だけにして、でここからもう1回取るっていう、そのパターンの場合は4年回しですね。ただ2年で終わる畑もあって、これ品種によってその側枝を取る感じにすると味が良くないっていう。パインに関しては2年で終わる。なんである程度面積がないと、で1年寝かせるのが理想なんですよね。
ああ、そうなんですね。
やっぱりこう残殺すき込んで、すぐ植えると腐るんですよ。分解の時のガスとかも出るし、
はいはいはい、あ、水分糖分多いですもんね。
そうですね。だからやっぱりちょっと時間かかるんですよね、あれがね。だから1年寝かせて、で地力もほら、あの寝かした方がまだ あの早くやる方法として、うん、ユンボ使ってパインのもう剥いで、うんうん、それをどっかに捨てるっていうやり方があるんだけど、うん、これだと有機物入らないから、うん、土はどんどん硬くなってくる、
はいはいはいはい、
よしあしなんですけど、まあ、そんな感じで結構面積いるからっていうのがありますね。
あ、なるほど。
なんかね、聞いた話によるとだいたい2丁分あれば、うん、パインだけでも食えるみたいな話は聞いたことあります。
あ、2丁分。じゃあもうあと3貫。
そうです、パインに関してはそうですかね、まあ、かぼちゃが6貫あるんで、まあ、こっちの売り上げも含めれば、まあ、一応やってはいけるんですけど、でも農業機械も結構投資してしまったので、あのそれを返すために少し多めに稼がなきゃいけないっていう、そういうね、あの、うん、悪いサイクルになります。
お金に働かされてる
状態、お金に働かされてる感じが、
うん、ねえ、なんか農業機械ってものすごい効率化が進むけど、うん、もうその後のね、お金が、ね、
だ結局使ってる時間考えると、うん、どうなんだこの投資は、効果がどんぐらいなんだっていうと結構微妙なラインでありますね。はいはい、
ね、まだね、畑だけならいいけど米関係って、それ
米はもうだって田植え機から、ね、コンバインから、ね、買わないといけないでしょ。
で精米もね、
そうそう、で、うん、ドライブハローとかもいるよね、
はいはい、ありますよね、白滝のね、で、軽トラの荷台に積むタンクとか、
あ、はいはいはいはい、
粉とか細かいこと言い出したら
そうそう、もう
キリがないぐらい
ね、いろいろ、結局ほら、あの一時増えた兼業農家さんだけど、うん、自分で機械持っちゃった人たちで、その借金を返すのでずっとね、あの追われてみたいな話があるもん
ね。米の価格も下がって、
そうそうそう、安くなったから、で減反とか言われちゃうし、
だから兼業なんだみたいなとこもありますよね。
中谷さん、米はやってた？
米はね、うん、一応やってたんですよ、時給分だけ、
う
ん、
ああ、自分が食べる分、一旦ぐらいですか？
そうですね、ちょうど一旦ぐらい、で、最初は白スリーやってたんですけど、
あ、
トラクターとか田植え機とか一切持ってなかったんで、
なるほど、
全部手で、で、
マジっすか？
さすがに白牡蠣はね、
お願いして、
自分でやったんですけど、
あ、やったんですか、
高運気で、
あ、高運気でね、
マジか、それがね、めちゃくちゃ大変
です。大変ですよね、あん中歩くんでしょ、あの重いやつ。
そうそうそうそう、あ
の
7馬力かな、なんだったかな、それをこう手で押していくんですけど、まあ、そこがね、すごい沼田だったんで、
あ、じゃあ途中でハマるっすか。
ハマる、
ハ
マる、それ救出すんのはまあ大変で、
そりゃそうだわ。
自分でね、その足場板に、その横に、横棒っつうのかな、胴口、
はいはいはい、
胴口をこうガンガン打ち込んで、じゃないとスリップしちゃう、
はいはいはい、
それをかまして救出したことが何回かあって、
この米食うのにどんだけの手間とは
言わない。いや、ほんと、いや、牛来てくれ、
むしろ
一層牛の方が
いい、牛
の方がいい、最後食べちゃえばいいですよね。
そうそう、で、なんかそれに懲り、懲りて、もう懲りてやめよう、やめよう、で、そっから飛行機で2年ぐらいやったんですけど、はい、まあまあ、なんかこう、うまくいきましたね。陶器淡水で、
あ、陶器淡水して、じゃあ割とボウフラ的なものが湧きやすいような状況。
そう、糸ミミズ。
糸ミミズか
な。糸ミミズがこう、なんかトロトロ層ってい
う。あ、わかります。
なんかこう草の種を練り込んでくれるんです
よ。
それでこう草が生えな
くなる。あれで遮光されんだよね、なんかね。
あ、そうそうそうそう。
光が届かないところにこう種が落ちてくるから。
まあ、あるけど発芽しない。
そうそう、
うんうん、
あとはなんだ、春先に微小動物、結構こうミジンコみたいな、でかいやつ、カブトガルみたいな、カブトエビ、
ホ
ー
ネエ
ビ、なんかあんなのがかき乱して濁るから、それで浴槽になるとか、いろんな話あるよね。
そうですね、そうそう、なんか、糸ミミズ増やすのに米ぬかまいたりとか、そういうことはしました
けど、あ、なるほど、餌か、
それスターターで、なんかまあ、施肥もそれぐらい、まあ、収量はそんなに大したことなかった
です。まあ、でも米って言っても、なんか多少はできますよね。
そうそう、多少はね、
素人がやっても、なんか、それなりにはなんかできる、ある程度ちゃんと抑えとけば。
ね、 でもね、僕そもそも稲作って向かないんだなって思って、
ああ自分に合わない、
そう、気持ちが向かなくて、
ね、ああそうなんだ、
そう野菜はなんかやってて面白いんですけど、うん、
なるほど、
うん、米、あ、めんどくせえなって、
そういうものほどやっぱ機械化したくなっちゃう、
ね、そうなんですね、
なるほど、しかもたくさんいりますもんね、
ね、いるでしょ、俺同じ作業を延々続けるの、
あ、まあ、
合わないみたいで、
あ、じゃあ多品目系の方が、
そうですね、多品目の方が合うみたいです、うーん、
でも奥さんは一人だけですよ、
いや、
いきなり
いや釘刺しておかないと
奥さんは多品目じゃ
ない、なんか正当化しようとしてるのかなと思って、なんかこれからの
どういう方向で対応してくるの
でもなんか思ったんですよ、北陸に住んでた時に、うん、みんな米くれるんですよね、
あ、うん、米どころだもんね、
もう豊富にあるっていうか、うん、もうこっちはもらうんですよね、買うわけじゃなくて、うん、しかも自分たちで作ってる量が半端ないんですよね、うん、その減反政策の時の持ち回りで作ってるぐらいだから、うん、なんかもう量がすごいもらえて、それでなんか生き延びられたんですけど、
うん、
でここお世話になった人にマンゴーとパインセット1キロ送るじゃないですか、
うん、はいはいはい、
60キロの米が返ってきた、これ10日交換って、これ値段的には10日交換かもしれないけど、食べる量としては明らかに60キロはでかいじゃないですか、
60キロ食うのまあ家族多いからいいですね、
家族多いから、そうか、うん、もっといるかって言われて、いや多分送料の方がすごいじゃないですか、
送料すごいよね、
確かに、
でもそのおかしな交換がおかしかったんですよ、うん、
ああ面白かった
と、そうそうそう、なんか
突っ込んだ方がよかった、
あーねさらっと流しちゃった、
そこじゃない、言いたいのそこじゃない、
なんかちょっと顔が回って
た、あー待ってた待ってた、
いやだから言いたいのは、だからその石垣でしかないこの珍しさ、希少性が1キロ、うん、
あ
向こうで当たり前で、うん、でもこっちはあまりお米そんなにないから、
うん
うん、向こうは60キロ、
うん、
なんか、
う
ん、あるけど、うん、こっちはまあ食べられて美味しいぐらい、
うん、
お腹がめっちゃもういっぱいになると、
うん、
向こうは多分マンゴーとパインだけじゃお腹いっぱいにならないんですけど、
うん、
なんかデザート感覚ちょっと外国のなんか、
まあ、嗜好品
を食べたみたいな、
うん、
まあ、そういうのはなんか地域性、石垣あるなというか、その観光の島でもあるし、
うん、そうね、うん、いやでもその人にとっても石垣に知り合いがいるっていうのはちょっと面白みの一つだから、そういう対応してくれる
ん
でしょ、
うんうん、
でお互いにそれは、ね、ある意味物々交換的な、
そうなんですよ、
うん、
でも大体北陸の人に渡すと、その4カ所から5カ所から米が60キロ送られてくる、いやいや保存するのどうするっていう、
こっちで売った方がいいんじゃない
虫は食うんじゃねえかとか冷蔵庫ないっすけどとか、そんなでかい冷蔵庫
こっちで売った方がいい
おにぎりは一瞬やろうかなと思ったんですよ、新潟とか、うん、福島とか、うん、
米
富山とか、そうそうそうそう、そのおにぎり屋やったら儲かるんじゃねえかとか言って
もう産地ごとに分けたらいいんじゃない
ですか、
秋田県産の、
う
ん、
あそうすね、
福島県産ですみたいな、うん、
ブレンドしたりとかして、
あこだわりの、うん、米にこだわってる下地おにぎり
だから外に出たから、その交換の仕方が多様になるっていうか、う
ん、あ確かに
で石垣にいるずっといると多分外からの、まあ、移住してくる人たちの接点を持てば情報が持てるんですよね、うん、インターネットとは違う実際の情報っていうか、うん、
はいはい、
まあ、中谷さん1年半でいなくなっちゃうけど、
あごめんね、
その時に吸い取れるだけこいつから吸ってやろうみたいな、この岐阜でやってたスキルみたいなっていうのはなんか面白いですよね、でまた東京行って、
うん、
栃木行ってとかしたら、うん、なんかちょっと自分の中でもなんか島にいるけど広がってるみたいな、
うーん、
なんか妙な安心感っていうか、
ああなるほど、そういう感覚があるんだ、
あるっていう感じはありますね、
まあ、世界がずっと広がっていかない人とか出会いのない人だと、うん、なんかその辺の感覚はおそらくわからない、うん、
あ
けども、まあ割と塩さん周りはね、
うん、
今いろんな人が出たり入ったりしてるからね、
う
ん、から
結構石垣ってそういう島だから、
まあそうだね、
人の出入りが多いから、うん、それはなんか自分で言うのもあれだけどいい島だなって思いました
。おお、なるほど。それは四万十ならではの
なんか
ですね。
多分他の離島とかだったら結構厳しかったりすると思うんですが、なんか過疎化になってしまってるとか、
うん、あんまりこう出入りがない。
出入りがないっていう、う
ん。仕事はないとか家がないとか。
ああ、うん、そっかそっか。確かにそういう面では ね、外から働きに来て、まあ、しばらくは滞在してます
もん
ね。
うん、そう、うん、そういうのを考えるとやっぱ島にいるけどなんか閉塞感はないっていうか、うん、そんなに、うん、
あなるほどね。
めちゃくちゃ周り見渡したら面白い人っていうか、その刺激的な、
ね、それは石垣の良さかもしれんね。いろんな人が来るみたいな、うんうんうんうん、
なるほど。下森さんはそういう人たちとどこで会うんですか。
まあ荒木さんが変な飲み会セッティングして行ったらめっちゃ15人ぐらいいるとか2人飲みじゃないんだっていうなんか開けてびっくりみたいなところとか、また一回もそれにハマっちゃうともう連鎖が起きるじゃないですか、うん、この人面白いからまたこの人っていう感じのつながりがまあ増えてった感じはしますよね。
なるほどね。
そのほら地元のつながりあるじゃん、うん、だからむしろこうよそから来る人とか、うんまあ、あとは年下で、ねうん、あの島に戻ってきたやつらとか、うん、なんかその辺が多いよね、うん、今ね、
へ
え。だから若い人たちもやっぱり1回は出るけど、うんうん、やっぱりなんか持って帰ってくる面白さがありますよね、
うん
うん、なんかねやっぱ石垣の良さ、そうだね、それで言うと、うん、結構みんな帰ってくるつもりで出てく人が意外と多い、
うん、あそうなんですね、うん、
俺も話聞いてびっくりした。
おそうなんだ。
そうなんよ、なんかいずれ帰るっていうふうに思ってる人がかなり多い、うん、
へえ、
うん。それが今多い感じがしますね。
あそういう
こと。昔よりも、
うん、家業を継ぐんじゃなくて
島に帰って
くる、島にちゃんと帰ってきて自分のなんか見えてきたものをやるっていうか、やりたいことをやるっていう人は増えましたよね。
じゃあちゃんとなんか自分を持ってるっていうのかな、そういう子が多いってことですか。
多いとか多分島の良さみたいでも、うん、もうちゃんと認識できてるんじゃないかなって思うんですよね。
そうね、だからそのアイデンティティみたいなものを、うん、その島出身ってことでだいぶなんか認識しやすい感じはあるよ ね、うんうん、ね、これ東京とかだと思う。逆にアイデンティティを見出すのが多分すごい難しい
ですよね、
うん、右習いですもんね。
右習いというか、たくさん選択肢があるからそのどれが自分のアイデンティティとしてこうなんだちゃんと身につけられるかみたいなものが分かんないじゃん。でも、ね、島で生まれてでそこで育ったら石垣出身っていうなんか結構そこにこうリソース盛んでも獲得できるアイデンティティがあるから、しかも結構強烈じゃんね、
う
ん、
ですね、うん、なんかアイデンティティってその自分でどう思うっていうのも大事だと思うし、あと外からね、うん、どう見られるのか
っていう、あもちろん そっちもあります、うん、
なんかそういう意味では島から内地に行った人たちってあの人はなんかこう沖縄から来たんだ石垣から来たんだっていうこう見られ方をするから、
うん、
すごく認識しやすい
ん
じゃない
か、うん、声かけてもらいやすいです ね、
うん、
俺たちの時代はまあ、田舎者が上京するみたいな感じだからちょっと恥ずかしいみたい な、
あそうなんだ。
でも顔でバレたりするじゃないです
か。あそう
なんだ。なんか一発で笑われるよ。あこの人島中だみたいな。そうそ
うで大学もお前は沖縄から来たから受かったんだみたいな、
う
ん、あの時テレビとかも石垣とか放映されだして、さっき言った、
まあ、
認知度が上がってきてるから、うんうん、もうみんな声かけてくれるっていうか、うん、あいつだ石垣から来たやつはそう
です ね。
ああそっかそっかそっか、うん、
ある意味だからあの時はちょっと石垣出身の隠そうとしたけどあ出して逆にいいんだなみたいな。
だろうね。で俺のことで言っても、うん、やっぱもう今こっちで農業始めちゃったじゃん、うん、そうするとそれを言うだけでなんか結構な引きがやっぱある。
いやらしい顔してますね。なんか引きがある。
いやだってさ石垣でパイン作ってますってあんまりない話じゃん。
ないないない。
それを言える人ってあんまりいない、
うん、いや相当なパワーワードですよ ね、
ね。だから
バズワード。
そうそうそう。で古典ラジオのコミュニティにそれで応募したらやっぱ通ったりとか、
あ
結構落とされた
り
とか、その特殊性みたいなところで、
はいはいはいはい、
古いに乗りやすいですよ。
そうそうそう。
ね、
強烈。
いや強力ですもんね。石垣っていうだけで結構おって思うのに、しかもパイン作ってるっていうのはなかなかですよ ね、
ね、
うん、そうなん、ちょっとずるいんですよ。
え、それが目的で始めたんすか。
違うよ。
がっかりだなみたいな。
あせっかくなんでちょっと聞いたいことがあるんですか、
はいはいはい、
もともとパインってなんで始めようと思ったんですか？
まあ、単純にそのやっぱ農業をやるっていうなら、うん、石垣でね、うん、やっぱり南国の果樹は作りたいなって気持ちはこう漠然とあったんですよね、うんはい、でそうなった時にあの、まあ、何を選ぶかみたいな話があるんですけど、うんまあ、やっぱマンゴーは施設がいるしとか、うんまあ、そういうことも考えつつ、そしたらパイン農家さんがあの人の募集を出しているからって言って、うん、じゃあそこで働いて勉強しようって、うん、できっかけで始めたんですけど、うん、やっぱりこうちゃんと師匠から教わったものをまずやるっていう意味では、うん、もう師匠がやったパインとかぼちゃっていうのをそのままあの独立するときにはこれでいこうって、うん、その時に決めて始めたって感じですか、
ね、あじゃあもうお師匠がその組み合わせだったんですね。
パインそうそうそう、うん、師匠の組み合わせをそのまま真似てやっている、うんでそれちょっとずつなんか自分なりにこう新しい情報とか新しい資材とかそういうものを組み合わせてちょっとずつこうアレンジしていく、今なんかその段階ですね。
あなるほどね、うん、
その募集どこで見たんですか？
募集はねあのネットで、ほうほうほう、一次産業ネットみたいのがあってそこで募集かかってて。
どこに住んでたんですかその時？
その時はあ関西だね。
関西にいて、荒木さん千葉出身ですもん
ね。元々は、うんうんうん、
関西にいた時は何を
されたの？関西いたの俺の話。いや結構いろいろ
最後のゲスト最後のゲスト。
いやあの普通に何だろう、介護の仕事をやってて。
へ
え、そうなんですよ。
畑違いです、
ね、畑違いですね全くね、うん、まあいろいろ事情があって。
そうでもない。
うるさい話聞け。
介護2年ぐらいやってたんですね、うん、ホームヘルパーってこう家に行くやつ。あ、はいはいはい、その後その辞めるぐらいの時に、うん、知り合い捨てでその農業関係の NPO みたいなことをしている団体の人と知り合って、そこの中で手伝っている時に、俺はやっぱこっちの方がいいなっていう、こう外で体動かして汗かいて仕事するのがなんか向いてるなと思ったんだね。関西行く前は竹富で水牛車のガイドしてたんで、はい、その時は外で働いてた、うんうんうん、なんかその感覚が自分に合ってる、
なるほどね、
ふうに思って、あで農業面白そうって思って、うん、そこから農業の勉強しながらタクシードライバー3年やってた、うんうん、で実際畑も農家さんから借りて、どんぐらいだったかな、6世と 4世だから一旦ぐらいか、
結構やってましたね、
うん、そうですね。そこはだからちゃんとブロフ理論って、その当時割と流行ってた有機栽培の一つの技法みたいのがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
知らないな。
それを勉強してたりとか、その研修会が近くにあった、やってたんで、その俺がそのちょいちょい手伝いに行ってた農家さんが有機農家さんで、その勉強会に行くかって言われたから、そういうのにも行き始めたりして、でその勉強したことを借りてる畑で実験してっていうのを2年ぐらいやってたんです
か。そうなんですね、うん、じゃあもう農業的なベースはそこで培って。
そうですね、だから知識的なものとかはもうそこでもうある程度は身につけてみたいな、あとは実際自分でやるみたいな感
じ。ああなるほどなるほど、うん、でそこからの石垣で。
そうですね、石垣来て、でまずはやっぱこう地元の場所によって違うじゃないですか、だから地元の人に教わってそれからかなっていう。
はいはいはいはい、
なんか遅いか早いか定義が分かんないですけど、うん、まあ年的には遅
い
デビューですよね。
そうね、だから今47だけど、うん、デビューがだからこっちで来て法人で働き始めたのは確か41とかの時なんで、6年目なんで、まあ、3年修行してみたいな感じなんですけどね。
まあ言うても僕も内地に帰って、うん、まあ、数年外で働くとして、うんうん、1年生で47、8になるのかな、
うん、そんな感じです
よね。1回リセットされますからね。
そうそうそうそう、
出ちゃったら
新人です。
でもなんか逆に、うん、その諦めがつくというか、うんうん、自分にできるのこんぐらいまでだなとか、その逆算して、
ああ、なるほど、うん、はいはいはい、
なんかだからこう背伸びをしすぎない感じにはなってますね。その今からすごい法人化してうんぬんみたいなことはなく、 なんかこうこの周りをちょっとずつこう広げてこう作業しやすいスペースとかに改良して、で面白いバー作りとかをしながら農業で食ってるみたいな。
あ、なるほどね。
なんかそんぐらいのこうイメージで今やってますね。
あ、そっか、うん、なるほど。
逆に着地点が自分にとっていいのが見やすくなって
る。そう、だからいろいろ見てきてるし、うん、はいはい、その自分は農業の何が好きかって多分それ自体も好きなんですけど、うん、それでお金が稼げて、で何か他にもうちょっと農業から広げた何かができているって状態が多分一番気持ちいいんじゃないかっていうのは、うん、今までの経験を通じてなんか分かるので、だから遅い、はい、遅く始める人の意図がそこじゃないですかね。
ああ、なるほどね。うん、ああ、それは、うん、今すごいこうハッとしましたね、うん。僕もそうかもしれない。うん、ひょっとしたら
だと思いますよ、
うん。なんか枠があるからこそ、うん、なんかこうイメージしやすいっていう。
ですです、うん。できることこれだなとか、なんかその判断も経験いろいろしてきたからわかるし。
うん、そうですね、うん、なんか自分で岐阜でやってた頃ってあれもやりたいこれもやりたいってガンガンいろいろ盛り込んじゃって、うん、それで回らなくなったところがあるんですけど、うん、あ、そう、確かに今からやることって結構絞り込んでこうっていう考えが強くなったんですよね、
うんうんうん、まあ、だからさっきの一世ぐらいっていうことですよね。
まずはね、うん、スタートはね、うんうん、まあ、将来的にはもっと広げるけどね、う
んうんうん、なんかね、それもだから仕事しながらできるいい面積みたいなのももしかしたらあるかもしれないし、うん、
確かに確かに、
うん、でそれをやっぱりこう専業でやりたいのかなって、うん、なんかその段階段階で判断すればいい話 で、
う
ん、
そうですね、
今決めてやらなくてもいいんじゃないかな
って。確かに、もう一人じゃないんですから
なんかさっきやたらいいこと言おういいこと言おう
一人の時って何でも自由に従うじゃないですか、
はいはい、
でも家族の時間とかが増えてくると、
うん、
意外と1日ってそんな働くばっかりの時間そこまでないんだなみたいな、
うん、
入学式あるよとか、
はいはいはい、
卒業式だよとか、うん、授業参観あるよとか、うん、誕生日だよってもう多すぎみたいな、
ね、
そうそうそう、いつ働けばいいの
よ、3人もいたらな
そうそうあ、そういう縛りはなんかできてきたな。それとともになんか農業の形も変わってきてたみたいな、はい、
あ、
金ない時はもうひたすらなんか意味のわかんない1億稼ぐとか言って、
うん、
なんか不毛でしたね。なんかそのなんていう邪心にまみれたその本来のなんか思ってた農の関わり方忘れてるみたいな、
はいはいはい、
金に働かされてる感じが、まあ、それはなくなったなっていうのはちょっとありますね。家族ができてから、
うんうんうん、ね、その家族がいてその家族との時間とかいう枠もあって、うん、その中にどう収めていくかっていうのも、うんうん、結構大事なんですよね、
うん
うん、
なんかとかそれで暮らしの一つなんだなみたいな。
結局一つの要素でしかないですからね、うん、農業って、
うん、生きていくために、
ね、生きていくための
やろうと思ったら時間足りないですもんね、
うん、
農業って、
うんうん、足んない、もう完璧にやろうと思ったらもう本当にもうなんか本当コピーロボットとかマジ欲しい
ね、うん、いくらでもできちゃうんですよね、
ね、ね、本当に、う
ん、だからなんか自分が飲みに行きたいとか友達と飲みに行きたい時間もやっぱ、うん、欲しいっていうか、
あ、まあね、
それも大事にしたいけどみたいな、
うんうんうん、
でもいざやったらもういくらでもあるし草取ってもきりないし、
うん、
まあ、そういうところの線引きがなんか、
そうだね、まあ、それが個性みたいなところにつながってる気がする
けど、うん、あ、確かにね、うんうん、その辺のバランスの取り方は本当その人が出ますもんね、
出ると思う、関わり方って、まあ、まあ、本当にいろいろ農業はもういっぱいできてきたんだなみたいな、
うん、
土地あるなら作れみたいな怠け者がみたいな時代ではなくなったなみたいな
あ、最近周りからそういう話とかされたりとかします
まあでもあの畑には一応姿見せてるんで、うん、おじいとかは怠け者っていうよりは、
うん、
まあ、大変そうだなみたいな、そんなちまちま草取りやがってみたいな感じは言いますけどまあ、でもおじいたちも多分そういう時代があって、今年金暮らししながらキビボーナスでやってるぐらいだから、まあある意味あれじゃないですか、なんか愛らしいなみたいな、
そうな、温かく見守られてる、
見守られてる感はありますね。
へえ、
そんなんじゃ終わんねえぞっては言うけど、 まあまあ優しいっていうか、うんうんうんうん、
なるほど、うんあちょっとねまた話も少し戻したいんですけど、さっき荒木さんが場作りっていう言葉を、
はいはいはい、
言ってたんですけど、はいうん今なんかちょっとコミュニティ作りみたいなのやってるじゃないですか、
はいはいはい、
その話最近全然聞いてなかったから、あ改めてちょっと聞いてみたいなと思って、
はいはいはい
うん、生ゴミ堆肥化からの高橋さん
から、そうそうそうからのなんか畑の、ねねうん、
堆肥化はなんかね自分のリソースが足らんなっていうのに気づいて一回ストップしようと思って止めたんですよ、
うん、
ただなんかこっちに余ってるのは、うん、そろそろ動かそうかって話を下地さんともしてるんですけど、うん、とりあえず一旦止めて、で今作り始めてるのが本当なんか友達を拡張していくみたいな動きで、この中でまずやるかみたいな、うん、でその自分が借りてる畑の一角を、うん、そのみんなで適当に下手くそな感じで畑をやってもらって、
はいはい
うん、で一応その中でうまくできるできないみたいなのを感じてもらった先に何かあるかなっていう感じで今やってるのよね。
うん
でその先には多分下地さんが考えているこういう椅子を作るとか、
あ、はいはい、
その
家建てるとか、
うん、そうそう家建てるみたいなこととか、うん、なんかそういうものも織り交ぜて、うん、ちょっとここの場所をに投資して一緒に投資して、うん、この場所をそういう作業とかもできるような場所に作り変えていこうかみたいな話を今してる、
なるほど。
例えばなんかぼかし作ろうぜってなって、うん、ぼかし切り返ししながら、まあ、残りの時間で椅子の修理したりとか、うんうんうん、棚作りたいとか、うんうん、なんかそういういろいろ情報交換しながら、うんうん、なんかついでにいろいろみたいな、
そう、ね、
ついでにいろいろの関係性があるからそのぼかし作りが進んだり生ごみ堆肥化が進んだりとか、
うんうんうん、
多分そういう広げ方ですよね。なんかみんな全部誰でもいいから集めましょうっていうよりは、
そう、うん、なんかそうだな、いろんなこう、まあ、篠さんのスキルを教えることもそうだし、まあ、堆肥のこともそうだけど、
うん、
みんなでなんかやりながら学んでいける仲間を今ちょっとずつ広げていきたいなって。
なるほどね、
うん、ある意味ものづくりの場ですよ。もういろんな人がスキル持ってくるんだから、せっかくだったらもうシェアしようみたいな、その人たちのスキルも全部シェアすれば、
はいはいはいはい、
まあ何かあった時サポートは入れるしみたいな関係づくりができる場だったら、
そう、ね、なんか結構いろいろ考えたけど、やっぱりこうなんだろうな、箱作りだけではコミュニティはやっぱできないんだなっていうのもすごいよく分かったし、結構義務的に始めた瞬間にやっぱ人がついてこなくなる感じはすごいあるので、なんか自分のやりたい気持ちみたいなものを大事にしようと思った時に、こうやっぱそのまずは気心の知れた人たちとやるみたいな、そこから始めようかなっていう感じ
ですね。今一緒にいる人たちってどういう人たちですか？
もう飲み仲間の
確かに、
うん、割とその辺が近いですね。
はいはいはい、
で結構野菜作りたい人はいるんですけど、ただどうやっていいかわからない人も、しかも石垣に来たら始めたくなっちゃったみたいな、
あーはーはーは
ー、なんかそういうことも一つだよねみたいな、っていう仲間たちもなんか増えてる感じがしますよね。なんか危機感で野菜を作ろうとかじゃなくて、
あそうそう、だから普通になんだろう、無農薬の何かをみたいな感じではなくて、なんか野菜を作るということをやってみたいみたいな。
なるほどなるほど、
そういう人がなんか今ちょっと周りにいる人で、そういう人に声をかけて一緒にやるみたいな。
じゃああれですか、内地から来た人が多いですか？
ほとんどそう、
あそうだね、
うん、そうですね、
ほうほう、今のところね、
ある意味何かに疲れた人たちですよね。サラリーマンがっつりやってきてもうね、嫌だみたいな感じで、
ほんとそんな感じだね、確かに。
なるほど。島の人ってどうですか、いますか？
島の人はなんか違う とこでは一緒になったりはするんだけど、うん、なんかそこのコミュニティはちょっと違う感じですかね。うん、だからそのコミュニティって自分の中には結構たくさんあって、例えばフットサルに行くコミュニティ、フットサルの中のコミュニティだったり、その、まあ、サバニっていう沖縄の伝統の船、うん、あれのグループだったり、うん、あとはその、まあ、俺は音楽やるんで音楽のグループな知り合いとかだったり、うん、なんかこういろいろあるんですよ、うん、でなんか一つじゃなくていいと思っていて、ただなんかこうベースにはここに作りたい、自分のベースに核となるものはここに作りたいけど、意外といろんなとこにあるんで関係性はなんか割と、まあ、広い、シマンチュもいるし、シマンチュじゃない人もいるみたいな感じです。
なるほどなるほど、うんうんうん、確かにね、本当一箇所に所属しなきゃいけないとかそういうのはないですもんね。
うん、そうですね、なんか一箇所しかないってなるとすげえ依存強くなるじゃないですか。でそこからあのなんかこう拒否された時とか居場所がなくなっちゃうの一番危ないなと思うんですよ。
確かに確かに、うん、
複数、特に、ね、また新しいところに移住する場合なんかは、やっぱこう一箇所じゃなんかいろんなコミュニティみたいなところ、例えばお店、よく行くお店とか、なんかそういうのを作っていった方が逆に生活しやすいんじゃないかなって思いますね。
あ、そうですね、うん、そこばっかりに依存するっていうのは確かにちょっと危ないかもしれない。
危ないですよ、やっぱ広く。
永谷さんはあれじゃないですか、うん、なんか依存アンテナがすごいですよね。あの依存を察知するアンテナが、
うん、どういうこと、
どういうこと、
こいつ俺に依存しようとしてるんじゃないかとか。
ああそうなんだ
なんか感じましたね。永田さんこれやってよって俺が言うと、うん、もうそれ自分でやったらってえやってくれないのみたいな優しい人だと思ってたのに
ごめん、純粋にめんどくさかった
正直言ってる
でもなんかここは嫌だけど、うん、ここはなんか重ねてる部分があるとか、うんうん、例えば堆肥作ったとか発酵のこと興味あるから発酵ではこの人と作業しながら話できるけど、うん、別のところでやるともう酒飲めないのに無理やり俺の酒が飲めねえのかとなるよね、本当ね、うん、でそういうのしかないとやっぱ疲れちゃいますもんね。
疲れる、
うん、
なんかちょっと強制が入るというか、ね、うん、
確かに確かに、
うん、なんか連帯感で行こうぜみたいな、なんか妙な圧って、
あ、確かにそこにしなきゃいけないっていう感情が生まれてくるとね、うん、そこのコミュニティもギスギスしてくるし、
そうなんですよ、うん、だからもう本当 それをなるべくなくすというか、うん、もちろん期待はするんだけど依存しないみたいな、うん、ぐらいの塩梅をどこに見出すかを今なんか一生懸命探ってる感じですね、うん、
あ、なるほどね、うん、なんかコミュニティとか作ったりできたりするときに結構風通しって大事だなって思って、うん、
はいはいはい、
なんかまさに今の話それですね、うん、なんかやっぱこう風通しが悪いって言うとその、うん、ある固定メンバーだけで固まっちゃう、うん、そうすると、うん、もう考え方自体こういう固まっって自由度がなくて、はいはいはい、しなきゃいけないってなりやすいと思います、うんうんうん、でも荒木さんが今言ってたみたいにいくつもコミュニティ持ってたら、うん、そういう風になりにくいし、うん、人が動くから風通し良くなるし、うん、なんかこれからのコミュニティ作りにこう活用できそう
な、うん、多分そういう感じか、うん、まあ、しばらくはそうなるんじゃないですかね、うんうん、もうその後またいいっていう形は変わっていくかもしれないですけど、
その時々のいい形を模索していくっていうのすごい大事な気がしますね、
うん、そうですね、やっぱ、うん、なんか生活が豊かになるんですよ普通に、なんかその安心感みたいな、うん、さっきの関係性でこう物をやり取りするみたいなのが、うん、そう、例えばそれ労働的なものでできたりするし、うん、例えば今度かぼちゃの収穫やるって言ってるんですけど、それも、うん、その畑の仲間とかがやっぱ、うん、手伝いに来たいって言ってたりするんですね、うん、はいはい、でそのなんだ家庭菜園的にやっているものと、うん、じゃあ実際商業的にやる農業との差みたいなものもすごい感じてほしいなと思ってて、
うん、あ、なるほどね、
うん、そういう意味ではなんか、来てくれる人にとってもちゃんと学びがあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、だからそこを頼んだら、うん、喜んで来てくれる人が今周りにできてきてるから、うん、なんかとりあえずこういう人たちと何かをやっていこうかなっていう、
なるほどね、うん、おー、そうか、うん、
年の問題もありますけど、もう40なんで、
ああそうだね、
みんなおじいちゃんになりつつあるんですけど、うん、まあ、それはなんかその瞬間でガーってやって まあ、離れる人も、まあ、結局は絶対じゃないじゃないですか、絶対離れないとかじゃないじゃないですか、そういうの考えたら、うん、お互い楽しいと思うところで接点持てばいいし、そこで何か後からなんかあの時アテリアでやってやったろみたいに言われると、うん、こいつみたいな、
うん、お
金払うようになるんですよね、うん、あれお金でありがとうございましたっつって、
あなるほどね、
うん、あそんななんだみたいな、はいはい、ちょっと寂しさっていうか、
あそうかそうか、
多分昔のお金ない人たちは労働も多分、うんうんうん、まあ強制的だったかもしれないけど、ね、まあ、共同体として生きていくためには必要な機能だったけど、うんうん、今だったらもっと楽しくできるんじゃないかな、
そうね、なんか、うん、無理やりやらんでも、うん、生きてはいけるからみたいな、はいはい、
じゃあまあ現代版ユイマールっていう感じ
みたいな感じですよ ね、 多分できるだけお金が介在しないというか、そこのやり取りが、うんうんうん、まあ、心と心でつながってるみたいな
今ちょっと写真撮ってあげました
一瞬しかやらない、
またいいことぶっ込んでくる感じのね雰囲気だった ね、
うん、やっぱりいつもこう名言吐きたがるんですか
吐きたがる
なんだろう、
どういう目で見て
るか、とにかくしゃべるおしゃべり、おしゃべり
それは間違いないですね、うんうん、
あでも今回の収録、うん、文字数全部文字起こししてもらったら、うん、俺そんなに喋ってないと思う自信がある。
あ今回はね比較的喋ってないよね。
あもうだって、うん、泣きそうだからちょっと言葉詰まってます
よ。またひどい。
いつかのタイミング一番クライマックスいつなんだみたいな。
ま、もうちょっと後か
な。分かりづらい、でもこの雑談でクライマックスが。
あでも そういえば、うん、あの。あれでしょ、この後引き継ぐんでしょこの番組吉森さん。
ああ、うん、どんな風にすればいいのかな、うん、もうパスワードとあれでお疲れさせたって言われてるんですかね、あ
そんな感じで
アカウントをそれを残すならそうね引き継ぐ感じになるだろう、ね、
一応ちょっと昨日ちらっと見てみて、うん、あのメールアドレスと名前だけ変えちゃえば、
うん、あれ変更できるの、
あれ
で、 きる、できるならそうだね、うんうん、じゃあそれを変えたら、
ね、ああ、うん、じゃあ一応永田さんが置いてった魂みたいな引き継げるってこと
ですか、一回ログインするためにそのパスワードのアカウントとか聞いてみたいな、この実務的な話をしてるけどそれであの潮さんが、ね、登録し直せば、ね、自分のアドレスとかできるはず、は
い
は
いね、ただやるのかなっていう感じですよね、
何をやるのか
そうそうそうそう、いきなり
喋りっぱね、なんか新しい人捕まえてくるのか、
捕まえてくる、
よしきとか捕まえて
くる、相棒2 いやでもなんか揉めた時が嫌ですね。
何を揉める、
プロデューサーみたいな人欲しいですね。誰が人交換みたいな、入れ替え入れ替えみたいな、
入れ替え
でじゃあもうメンバー全部変える、新しい2人、
いや意味な
く名前だけ
名前だけ、
名前だけ
プロデューサーにな
って。あでもそれもいいっすよね、なんか俺たちが年取った時が、子供たちがとか、
う
ん、あ孫の世代が、
じゃあ下森さんの子供たちにやらすとか、
絶対やらんな恥ずかしいって言ってました
、ね、あなるほどね、
親がこんな喋ってる恥ずかしい、
恥ずかしいだろう、ね、まあ、
でも慣れは来るじゃないですか、
まあね、
自分の声何回も聞いてたら、あ
お、ライブ感、ライブ感、
じゃあちょっと切りますねこれ、
はい、
はい、
どうしよう、どうやって切る、
忙しい ね
忙しいですね
ああそうだった、
何、
いや12時超えてるから、うん、飯どうすんだっていう、
あ電話ね、
電話もう
本当だ、じゃあそろそろ締め
やばい、
締めじゃない、あの
違うですよ、だから、うん、このあとお昼あるのかっていう話なんですよ、3人で、
ああ俺1時半にここ帰ってこれるならっていうすげえ実務的な話を最後の回でどんな話をしてる
のお金の回
になるからこれもライブだ、
また春は来ますから、
でもね永谷さんも機会があればぜひまた遊びにね、
ああもうぜひぜひ
ね、うんうん、なんか住んでたらさ、うん、なんか楽しめないこともあるじゃん、
うん、なんかそう今になってね、うん、もう急いでいろいろ経験してます、
ね、ああ本当に
この間マーペイ登ってき
た、あ登ってきた
ギュッてなってるんですね、
そうそうそう、もう急いで翡翠カズラが開花したから、
ああそうかそうか、あの扉
が
この中で、
う
ん、
そうそうそう、
弾丸ツアーじゃないですか、
弾丸でしたね一気にやってきたこの間
なんかあ、まあ、これもつね、そもそも下村さんがさっき言ってた広がる感じ、 うちらをね、ある意味そういうものとして捉えてもらえばいいって話だから
ね。やっぱ子供これから生まれますけど、こっちの環境っていうのもぜひ経験してほしいし、一緒に来たいです
ね。なるほど、あ、いいですね。次はじゃあお子さん連れで、
ね、涼しい日がいいですね。多分汗も出ちゃうから。
お前さ、具体的だな、心配が。そうですね。まあでも本当1年半お疲れ様、
ありがとうございました、ね、お世話になりまして、
番組は下地が引き継ぐということで。
いやいや、おかげさまでね、下さんのおかげで畑もできたし、こうやってラジオもできて、そのおかげで荒木さんとも話すことができて、本当ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。
さよならは言わないぜ。
さよなら
また明日でしょ。また会おうねでしょ。
じゃあ最後に、
最後に
下地さん、
じゃあ、ランチにまた行きましょう。
はい、はい、ランチ行きましょうか、はい、
じゃあお疲れ様でした。
お疲れ
様でした。
もういいんですか、一言。
いや、もういいんじゃない、俺は。
中田さん、もういいですか。
今言ったやん、もう。
あ、ねえ、
それでいいですか。
まあ、こういうグダグダな感じ
で引き止めようとする
っぽいよね、グダグダ感がね。
そう、畑でいつもこうなんですよ。帰ろうとすると、なんか
見つけたみたいな、
ニヤニヤ
終わらせてください。
そうそうそう、
わかる、
ね、それでも切るの上手だったじゃないですか。
でしょ、
じゃっつって。
もう2人で撮ってるのもあるんですけど、はいはい、もう30分で切れるようになってるんですよ。
はい、今ね、
そうそうそう、
強制終了みたいな。俺が悪いみたいな。
いや、そういう機能必要でしょ。
はい、こんな感じかな。
そんな感じで、
はい、
じゃあ、はい、しゃべりっぱ、
はい、
一応30回で、
はい、
とりあえず
だ、シーズン
1、シーズン1、はい、ワンピリオド打ったってことで、
はい、はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
これ3点押しは。